2013年1月8日火曜日、14時7分ぐらい収録、おはようございます。宮沢賢でございます。はい、ついにね、2013年に入りまして、まあ、新年明けましておめでとうございますという感じでしょうかね。まあ、今までの、前回までの放送分は、一応シーズン0お試し放送期間ということで、まあ、あんな感じ、まあ、あんな感じってのも変だな。まあ、一応お試し放送という意味合いでやってました。まあ、今回からね、正式にシーズン1第1期、まあ、始まりますよーっていうね、そんな位置づけになります。まあ、今年1年ね、正式放送になります、ポトナインティーズをどうぞご愛顧よろしくお願いいたします。はい、まあ、私的には、今年1年は、就職活動だなーと、それに追われる日々だなーと、そして就職できたらいいなーっていうね、そんな1年にできたらなーと思います。では、やっていきたいと思います。はい、ということで改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは、ポットナインティーズ木曜日担当の宮沢賢でございます。まあね、ポットナインティーズシーズン1始まりまして、でなんかいろいろ変更点っていうのもね、大してないんですけど、いやまあ一応月曜日の人と火曜日の人が入れ替わったかなぐらいってのと、まあサイトデザインが変わったよってのと、まあさっき流したジングルテルも変わりましたよー的な感じでしょうかね、位置づけ的には。まあそれ以外は大したことはないです。はい、まあまあお試し放送期間だと変わらずね、同じくやっていきたいなと思います。で、まあ記念すべき1期目、ファーストシーズンの、一番最初のね、タイトルじゃないね、トークテーマは、なんと私提案したものになりまして、子供時代の思い出というものになりました。まあ、これの提案した意味は、まあ、みんな子供時代どう過ごしてたのかなーってのを聞いて、ああ、それ俺もやってたとか、そんな気分になるとか、へえ、なるほど、ここではこういうことやってたんだ、みたいな感じになってくれたりしたら嬉しいなーとか、まあ、他にはね、まあ、難しい話とか、例えば自分は小学校の時こんなことをやられて生活してたよ、みたいなとか、まあ、例えばいじめられてたとかね。まあ逆にいじめてた側っていうのもいて、で今思うとひどいことしたなとか、いやいじめてた側がいるかどうかわかんないですけどね。まあそういう考えを持って、まあ悔いを改めるっていうのも変ですけど、まあ明るい話題だったり暗い話題だったりいろいろあると思いますけど、まあそれら含めて、まあ子供時代の思い出ということで、まあ何でもござれと、そんな感じで、もう全パーソナリティにお任せいたしますよっていう、もう本当にそんな、トークテーマにさせていただきました。ということで、まあ個人的にね、まあ私がやる子供時代の思い出というものは、まあ一応ゲームの専門学校に通ってるからゲームに関する話をしようと、まあ子供の時からゲームやってたわけなので、まあそれについてお話をしようと思いました。でまあ下手したら本編が2本分ぐらいになるんじゃないかなって、ちょっとね危惧してますが、まあ頑張って話していきたいと思います。まあ短縮とか自重しないでガンガン喋りたいこと喋っていこうかなと思います。はい。でまあ一番最初に人生初めてやったゲーム、まあゲームソフトは何だったかは覚えてないんですけれど、あのスーパーファミコンですね。あれがおばあちゃん家にあって、自宅にはないんですよ、おばあちゃん家にあって、私の4つ上のね兄と一緒におばあちゃん家に遊びに行っては、一緒にスーパーファミコンやって遊んでたっていう記憶がありますね。で、スーパーファミコンでやってたゲームは、実況パワフルプロ野球、97年春とか、そんな感じのやつだな。あと、忍たま乱太郎2だったかな？なんか、忍たま乱太郎のアクションゲームがあって、まあ、それとかすっごいやってて、あと、忍たま乱太郎のパズルゲーム、それもすっごいやって、あとなんだよ。これ、判件的に大丈夫かな、前。ミッキーのマジカルアドベンチャーっていうゲームがありまして、ミッキーのアクションゲームなんですけど、それの1と3があって、 1はそんなにやり込まないです。3をと一緒にやってまして、あとはまあそんなにスーパーファミコンはまあいろいろソフトありましたけど、まあ特に強い思いはらないですね。まあなんかどっかから、兄だったのね、多分友達からかな、なんかランマ2分の1って漫画ありましたよね。高橋留美子先生作品の。あれの格闘ゲームがなんか2本ほどあって、それをやって、ああ、やりましたね。で、今格闘ゲームで思い出したのが、ストリートファイター2。まあ、これもやりましたね。あとは、ウルトラマンっていうスーパーファミコンのゲームがあったんですけど、まあ、これ結構知る人ぞ知る作品で、地味に難しい、勝ったりするゲームでね。まあ、それもやったり。ああ、これ忘れちゃいけないのがあったな。マリオカートです、マリオカート。多分、スーパーファミコンの初代なんじゃないかな。まあ、それもやりましたね。で、なんか、レース全然しないでずっとバトルしてました。で、反面普通のマリオの方は、ほとんどやってなくて、ドンキーコングとかもやんなかったな。ああ、まあ、ほとんどがやっぱ2人でできるゲームだったので、まあ、パワープロとか、まあ、乱太郎とかをずっとやってたような気がします。はい。スーパーファミコンはね、まあそんな感じですよね。まあ、パワープロはその時からもうやってた人間でした。まあ、パワープロに関しては下手したら、1本丸々使って話してしまうかもしんないんで、一応、ほどほどにしますけど、まあ、そのスーパーファミコンについての思い出ね。実際に、スーパーファミコンのソフトに関しては、どっちかというと、兄の方が思い入れがあるみたいで、おばあちゃんからね、話を聞くと、それこそ子供の時に、どっかにあるゲームソフト売ってるお店行って、で、スーパーファミコンのソフト買ってとかっていう話をしてたみたいで、まあ、私はそんなことやった記憶ないので、スーパーファミコンのソフト買ってもらった記憶とかは。だから、それに関してはどうも兄の方が思い出があって、で、まあやっぱり、スーパーファミコンのソフトって確か高かったのかな？ 9800 円だかなんだかで、ものすごい高くて、今すごい重要なものを忘れてた。で、今思い出しました。もう一つね、ちょっと話途切れましたけど、絶対に忘れちゃいけないソフトが一つあった。星のカービィスーパーデラックスっていうソフトです。もうこれもほんと知る人ぞ知るっていうか、だいたいカービィやってる人だったらみんな知ってる究極の名作。データ飛びやすいけど、これはむっちゃくちゃやり込みました。友達ん家でもやりましたし、もうそれこそ兄と一緒にやりましたし、で、このカービィ、本当にすっごい簡単にデータ飛ぶんですよね。だから、みんなのトラウマとかでよくまとめてたりするんですけど、ゲーム起動して最初に、セーブデータが1つ、2つ、3つってあって、で、進行度合いによって何パーセントとか出てるんですよ。で、ある程度進んで終わって、で、またよし、新しく始めようっつってゲーム差し込んでいて、まあ、続きから始めようと思ってやったら、全部最初の表示画面0%、0%、0%出て、うわー、データ飛んだーってなって、また一からやり直しっていうね、そんなこともありました。あれはスーパーファミコン時代のね、カービィをやってた人にはね、絶対にある、いい思い出なのかなんというかね、そんな感じです。まあ、このカービィについてはね、ちょっとね、後ほど DS 版で出たリメイクの方もね、少しお話ししたいかなと思うんで、まあ、それは置いといて、まあ、そういうスーパーファミコンのね、懐かしい思い出、こういうのもありました。まあ、そのソフトの値段の話をしてましたね。9800円ってね、今考えたらすごい値段ですよね。DS のソフトが5000円か4000何本ぐらいかなで買えたと思うんですよね。で、3DS のソフトも確かそんくらいで買ったと思うんですよ。だから、2倍近くしてますよねっていう。昔で2倍近くってそれすごいなーって思って。ああ、価格変動っていうか、でも、スーパーファミコン出た時期ってバブル崩壊したあたりだったかな？バブル崩壊した後に出たんだったっけな。だから、なんか、値段がおかしくなってたのかなーと。で、CM、昔やってた CM とかを、まあ、ニコニコ動画とかで見ると、なんかゲームソフト買うと、スーパーファミコンが4000円安くなる券だったかな？なんかそういうのが売ってるみたいな、いや、売ってたっていうか、ついてたみたいなんですけど、いや、それつけるんだったら普通にソフト安くしてくれよっていう、 感覚で言った方がいいのかな。当時分かんなかったんで、そこはちょっと全然分かんないですけど、でも、どうなんだろうな、そのスーパーファミコンが安くなる件って、ってちょっと思ってしまいます。まあスーパーファミコンのソフトってね、やっぱり人気あって、ファミコン時代ともね、のやつソフトも人気ありますけど、今やっても絶対面白いと思いますからね。それこそカービィのやつなんていつまでやっても面白いものまんまですから。いや、スーパーファミコン、一番最初にやったソフトゲーム、いい思い出ばっか、いい思い出。いい思い出だな。あんまりゲームやって喧嘩した記憶とかってねえな。ないな。本当に、和気あいあいと楽しくやってた記憶しかなくて。全然、このゲーム俺はやりたいんだとかっていうことも全然なく、唯一の兄弟が兄だけだったんで、要はお兄ちゃん子だったんで、もう、お兄ちゃんが言うことは全部そのままやるよみたいな感じだから、じゃあお兄ちゃんがこのゲームやるっつったら俺もそのままやるっつって。そのまんま。でも自分の意思なんて一切ないっすよ。だってそんなこと考える余裕、とかね、そんなこともなくて、あ、お兄ちゃんやんの？じゃあ僕もやるみたいな、そんな感じの弟のね、精神的な状況ですよ、子供時代の。まあ、そんなこともありまして、ゲームに関する喧嘩はしなかったなぁと、ふと思いました。で、それこそそのスーパーファミコンやってて、まあ、それが保育園時代からやってましたね。だから保育園が何歳ぐらいまで行ったっけ？ 6 歳ぐらいか。記憶にある中では4、5、6歳ぐらいかな。そこら辺では多分やってたと思います。で、4、5、6歳ぐらいの時に、とあるものが出たのが、まあ、ご存知、ポケットモンスターシリーズですよ。あれが確か96年だから、俺91年前だから、4歳ぐらい、いや、じゃあ5歳だ。計算間違いな、そこ。5歳ぐらいの時に出たソフトなんですけど、あれを兄がやってて、横から見てて、なんか、すげえなーみたいな感じになってたのが小学校1年生の時の思い出で、でもその時自分のポケモンとかゲームボーイとかなくて、小学校入学したらすぐ家の近所に、家から徒歩1分圏内にいる友達ができて、一番最初に座った席の真後ろだったんですよ、その子が。だから一番最初の下校時間で、もう全く同じ方向だーみたいな感じで、わーっつって、すぐ友達になって、今でも親交のある大親友だと私は思ってますが、まあ、彼がポケモンの赤を持ってて、ずっとそのデータ使って一緒にやってて、その子が結構ゲーム持ってたんですよ。で、なんか64とかもその子持ってて、そこの家でずっとゲームしてた記憶ありますね。小学校1年生、2年生の時は。で、ポケモンは赤やって、で、初めて、2年生かな？その時にポケモン金銀が出たんですよ。で、この時になんか知らないけど、まあ2つ出るからということで、兄がおばあちゃんに交渉したのかなんか知らないけど、金バージョンは俺がやる。だから銀はお前にやるって言われて、金銀両方買ってたんですよね。あれ？ と思って。だから銀バージョンもらったんですよ。あれ多分おばあちゃんに買ってもらったっていうのが正しいのかな？で、まあ、その忘れもしない、小学校2年生の時かな？12月22日ぐらいだったと思うんですけど、今もある家の近所のホーマックのサービスカウンターに売ってたゲームボーイカラーを買ってもらいました、母親に。むっちゃくちゃやり込みましたよ。で、その時に売ってたカラーリングが、レッド？まあ、どっちかというとピンクに近いレッド。マゼンタっていうのが新しいのかな？それしか売ってなくて、でももう、買ってもらえたら嬉しいってことで、もうそのまま買ってもらったんで、もうその色ですよ。多分みんな、クリアパープルとか、ただのクリアとか、水色とか持ってるのに対して、俺一人ピンク。ピンクっていうかレッド。あれ？と思って。でもそんなこと気にしないでやれるのが子供の楽しかった時かなと、その時は思いました。まあ、小学校1、2年生ぐらい。で、今一つちょっと飛ばしちゃいましたけど、実は人生初めて手に入れたゲーム機って、ゲームボーイカラーじゃないんですよ。で、そこで何が出てくるかというと、これは知ってる人は少ないんですけど、ワンダースワンっていうゲームなんですよ。ワンダースワン。なんて言ったらいいんだろうな。まあ、できれば、アマゾンかどっかの画像貼りたいんですけど、まあ、 バンダイから出たゲームで、なんだろうな、難しいです。はい。で、なんかゲームボーイを制作した、横井軍平さんっていう人がね、ワンダースワンの開発に大きく関わったということで、まあ、だから十字キーっぽいのがあったりして、ちょっと似てたりするんですけど、これ、なかなか面白くてですね、電池1本で起動できる、ゲームでして、まあ、それがね、いつぐらいかのね、クリスマスプレゼントで枕元にあったんですよ。あれ、これ発売日が99年って書いてあるから、割と出たばっかりの時にクリスマスプレゼントでもらったのかな、じゃあ。ね、まあ、それと一緒に、デジタルモンスターじゃない、ああいうのが、デジタルモンスターバージョンワンダースワンだかっていうソフトがあって、それと2つセットで、クリスマスプレゼント枕元に置いてありました。私が緑の、クリア、だいたいクリアだったんだよな、ワンダースワンの空手。グリーンのやつとソフトで、兄がなんか、このデジタルモンスターの同梱版のワンダースワンがもらってて、まあ、2人して同じものをクリスマスプレゼントにもらったと。だから、兄弟同じものをゲームでね、やってまして、で、このゲームね、難しかったっていうか、子供だったから、そのデジモンの育成の仕方をほとんど知らないと。だから、デジモンって幼年期1、幼年期2、成長期、成熟期、完全体、究極体だったかな？まで行ったはずなんですけど、幼年期2、なんだよな、わかる人にはわかるけど、ボタモンから衣になって、そっから次の成長期に進化してくんないですよ。で、進化する前に死んじゃうんですよ。あれ、どうやって進化すればいいのか全然わからなくて、でも楽しくてやってたっていうね、古き良き思い出です。今になるとね、もう何でもかんでもサイト行ってね、攻略サイト見てね、ああ、これこうやればいいのね、はいはいはい、みたいな感じになってるね、ちょっとダメな癖かなと思うんですけど、だからそういう攻略本なしで楽しめるっていうのはね、非常に良かったなと思います。このワンダースワンね、もう後にね、デジモンアドベンチャー、アノードテイマーっていうのを買ってもらったりするんですけど、どうもこれね、ソフトのね、差し込み部分がね、薄いからかな、データ飛ぶんですよ、すぐに。あと、なかなかゲームが起動してくんないっていうのもあったり、これは何なんだろうな。ちょっと弱い部分があるのかな、ゲーム本体あるいはソフトに。それがゆえかなんか、起動がなかなかしてくんなくて、ちょっと困ったりもしました。まあ、でもね、そんな楽しい思い出のある一番最初のゲーム機、ワンダースワン。今でも忘れません。てか、多分、まだ本体残ってると思うんですよね。捨ててないから。ちゃんとあるはず。あ、ゲームボーイカラーもちゃんとある。あ、ゲームボーイカラーはあります。はい。では、ゲームボーイカラーの話に、移りますか。まあ、ワンダースワンがね、一応人生初の、ゲーム機でした。はい。で、まあ、ゲームボーイカラーは、まあ、大体ポケモン銀かな？それと共に歩んできて、で、いつだかにポケモン青を買ってもらって、兄は赤と緑持ってて黄色も持ってたんですけど、青だけ持ってなくて、なんか知らんけど俺青も買ってもらって、青やって、今もあってたまにやってたりしますけど、あら、ポケモン青と銀をずっとやり込んでましたね。ポケモンの金銀って言ったらやっぱ裏技でコピーっていうのができて、ポケモン増やすやつですよ。預けてボックスになんかいろいろやってる最中に電源ポチって切ったらなんかデータ増えるよみたいな感じで、それやってポケモンにモンスターボールを持たせてやりまくればいいんじゃんってやってたんですけど、まあ、それのやりすぎだったのかなんのかわかんないですけど、いや、多分違うな。あれ多分内蔵電池ってのがありまして、日付システムがあるからそれ内蔵電池に関わるんですけど、で、その内蔵電池が多分切れたからかな。数年前にポケモン銀のデータが全部ついにダメになりました。長かったです。楽しかったな、思い出が。まあ、そろそろ19分になりましたので、2本目入ります。全然まだ序章の序章っていうか序盤ぐらいだな。まだ他に話してないことたくさんありますんで、自重しないでどんどん話していきますので。はい、ではまあ、1本目はここで終わります。じゃあ次に入ります。